しました。私たちは一日中、ロークと焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし、彼はその一人に答えて言った。友よ、私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも、私が気前がいいので、あなたの目には妬ましく思われるのですか。このように、後のものが先になり、先のものが後になるものです。それではこの箇所から安藤博之牧師に講演をしていただきます。
皆さんこんにちは。ミュンヘン日本語キリスト教会の安藤と申します。今回の大会のテーマは、この御国を待ち望むということですね。で、今までも語られてまいりましたように、私たちはこの世の中、今のこの現実の世界に今生きているわけですけれども、しかし同時にですね、この神が神である世界、神が支配している神の国にも生きている、少なくとも生きようとしている、と思うんですね。実際この世の中でも、ここにいる多くの方が、あるいはそうかもしれませんけれども、国籍というものは日本に、ありながらも実際住んでいる生活しているのは違う国であると、いうこともあるわけですね。例えば私の場合は、39年間過ごした日本から17年近く前ですけれども、1999年の秋に初めてドイツという国にやってまいりました。日本からこのドイツに来るにあたって、多少この準備というかね、心備えをするわけですね。今も、ほとんどできないままのドイツ語の勉強をしたりとかですね、ドイツというのはどういう国、文化や習慣があるのか、そんなことをある程度は知ろうとしたわけです。もちろん実際には来てみないとわからないことは多かったわけですけれども、少しでもその適用できるように備えていこうとするものですね。昨日も聞かれましたでしょうか、このピリピ人への手紙によりますと、私たちの国籍はこの天にあるわけですね。国籍は天にある。でもこの世の中に生きているわけですね。つまりその天の神の支配の国にその席を持ちながらも、今のこの世の中、国に使わされてきている、ここで生かされていると言って良いと思います。そしてやがて私たちはその元の神のもとに帰っていくわけですね。戻っていくわけです。マタイ伝でもマルコ伝でも、このイエス・キリストの福音の始めとして、天の御国が近づいた、神の国が近づいた、こういうメッセージがされていることに気がつきますね。人となって神がこの世に来られたということは、神が神である世界がもう来ているんだと、来つつあるということですね。昨日も内村先生が引用してくださいましたけれども、ルカの福音書17章の20節21節には、神の国はあなた方のただ中にあるのですと。つまりこれは私たちは進んでそこに生きることができるんだということですね。で、今回のこの3番目の講演ですけれども、この御国を待ち望むというですね、テーマから少し外れるというか、少しこの発展するかもしれませんけれども、この御国ですね、神が治める国、神が治めるところというのはどういう基準や法則があるんだろうか、こんなことから私たちが御国に生きる、本当に御国に行く備えをするということについて考えていきたいと思うんですね。価値観という言葉があるわけですけれども、 神の前におけるこの価値観ですね、何が何より大切で何はそうでもないのかというその価値観、これがこの世の中、この世界とは同じではないということを聖書から私たち知らされると思うんですね。そしてそのような価値観を踏まえて今この世の中でも生きるということが、やはり私たちがこの御国を待ち望み備えるということにつながると思うわけです。まあ、ちょっと変な例かもしれませんけれども、こちらヨーロッパですとおせんべい、ね、おせんべいというものの価値が日本よりもあると思うんですね。まあ、日本ではですね1袋198円くらいで売っているおせんべいがですね、こちらの日本食品店ですと6ユーロぐらいするわけですね。つまり198円が700円ぐらいですね。3倍以上ですか。それぐらいにこの価値が上がってしまう、ね。まあ、それと同じようにこの世の中においてはですよ、例えば謙遜ですとか忍耐ですとか寛容とか善意、これはそれほど価値のあるものと見なされていないかもしれません、ね、けれども神の国では、神の前では、そのような価値はもう少し高いと、まあ、私は思っているわけですね。まあ、それはそうとして、まあ、先ほどこの読んでいただきましたこのマタイの福音書20章の、まあ、この本当によく皆さんもご存知の例え話ですけれども、ここにはこの働いて報酬をもらうというですね、まあ、この世の中では私はあんまり好きじゃない言葉ですけど、生活の基盤などと言われる労働賃金ですね、これを例に挙げて御国における価値観ですね、神様のなさり方について、まあ、教えてくれる非常にこう興味深い、ね、例え話だと思うんですね。まあ、ただしこの話を理解するためには、まあ、この聖書の前の箇所、ね、まあ、ここには写さないんですけれども、この19章の、まあ、16節以降、ね、まあ、30節以降、まあ、これらの記事の続きとやはり考える必要があると思うんですね。まあ、ですから、あの聖書をお持ちの方はちょっとこの前の記事も見ていただければと思いますが、この16節からはいわゆる止める青年と言われる記事が書かれているわけです。まあ、貧困法制でお金持ちというですね、まあ、当時の価値観、ユダヤ人の間の価値観からしますと、ね、箴言などにもありますけれども、もう本当に神様に祝福されている人、ね、天国に行くのが間違いないと思われていた、そういう人が神の国に入るには大変難しいというふうに言われたわけです。どれくらい難しいかというと、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいと言ってるわけです。それを聞いて弟子たちは驚いたわけですね。けれども19章の27節からのところで、それらのやりとりを聞いていた、ね、弟子のシモン・ペテロ、ね、ちょっとこう開き直ったともですね、まあ、彼らしいとも思えるんですけど、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってきたのです、そんな私たちには何がいただけるのでしょうかというわけですね。でこれはですね、まあ、私たち、まあ、多少儒教的な影響をね、まあ、嫌でも日本人受けていると思いますけども、あんまり好感が持てない発言だと思うんですね。なんかちょっと意地汚いというかね、ご褒美を期待して従っているのか、ちょっとこう功利的な感じがしますね。まあ、けれどもここではですよ、まあ、もちろん特別に選ばれた、ね、まあ、使徒となる人たちですね、12人とも思えるんですけれども、あなた方はあの世では、まあ、昨日から語られています千年王国ですね、神と共にこの世を裁く立場になるんだと。さらにはこのルカ伝の平行記事には顕著ですけれども、この世でもその幾倍かを受けるというふうに言われているわけですね。もちろんこれは弟子たちにとって非常に大きな励ましになったと思うんですね。しかしイエス様はそのですね、ペテロの、まあ、想像ですけども、やや得意そうなそういう気持ちや表情を、まあ、読み取られたと思うんです。それに続けてある重大な注意ですね、正し書きをつけるわけです。それがこの19章の30節ですね。 ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。でその言葉はさらにこの例え話の最後20章16節にもほぼ同じ言葉があるわけです。つまりこの例え話はですね、このイエス様が何度も話されている、まあ、このことわざのようなですね、まあ、この教訓の具体例として話されたものだと、まあ、思ってよいと思うんですね。ペテロたちがですね、まあ、自分たちはこんなにしてついてきたんだから、他の人たち以上にはご褒美がいただける、報われるというですね、まあ、やや、まあ、利己的な従順の仕方に対する、まあ、注意とも言えますね。報いはあるんです。十分にあるわけです。天でも地でもあるんです。でもその順番は逆になることが多いと言ってます。まあ、今もし私たちがですね、自分がこれだけこんなに奉仕してきたから、もうこんなに献金してきたとか、もう長年休まずに礼拝してきたんだ、もうこういうことと引き換えに神様が祝福してくださるとしたらどうでしょうね。それは厳密にはですね、やっぱり恵みとはちょっと言えなくなるように思うんですね。恵みを恵みとして、これむしろ受け取れなくなると思うんです、ね、ちょっと悪く言えば自動販売機みたいですね。これだけすれば、これを払えばそれなりの報いが来るというですね、ちょっとなんか幼稚な信仰になってしまうようにも思うんですね。それこそ立法主義にやや逆戻りすることにもなって、自らを縛る、また他のクリスチャンにも厳しくね、もっとこうしなさい、ああしなさい、祝福されますよ、まあ、言いたくなってしまう可能性ありますね。でそのことがこの福音書の時代の、まあ、ユダヤ人たちですね、まあ、パリサイ人たち、あるいはクリスチャンになったユダヤ人たちの問題として垣間見ることができると思うんですね。やはりこの世の中というのは、まあ、ギブアンドテイク、あるいは、まあ、特に日本では年功序列、こう言われるように、それだけ長い時間とその実績を上げて、まあ、貢献した人がそれなりの報いを受けるんだというですね、こういう暗黙の了解、基準がありますね、まあ、価値観があるわけです。当然その方が、まあ、分かりやすいわけですね。また私としても努力しやすいでしょう。けれども神の世界ではね、神の前ではそれが要注意ですよ、落とし穴にもなりますよということですね。まあ、前置きが少し長くなってしまったんですけれども、今回はこの箇所からですね、この例え話の箇所から、一つにはね、神の御国、まあ、天の御国というのはあくまで神の招きによって入るところだということですね。で2番目には、天の御国ね、このまあ、マタイ伝では天の御国、マルコ伝では神の国なんですけども、まあ、天の御国というのは神様の主権的なですね、あの報いがあるところ、神の報い、主権的なですよ、神の報いがあるところ、まあ、こういう点から主に味わってみたいと思うんですね。まあ、簡単に言えば神の招きと神の報いということです。でまず第一番目に、この神様の御国、これはですね、神のあくまで招きですね、神様の招待によって入り得るところだということですね。まあ、例えば私が住んでいますドイツで、ドイツでは誕生日ですね、誕生会のお祝いというのが比較的盛んなんですね。まあ、ある方よくご存じだと思いますね。まあ、うちも子供たちが小さかった頃はもちろんですけど、ね、学生になった今でもですね、よくお友達の誕生会、誕生日にこう呼ばれていくわけです。しかしそこは、では誰でもが行っていいかというと、誰でもが行けるわけではないわけですね。どんなにその人と自分が親しい、もう親友だと思っていたとしても、招待されなければ行くことはできないわけですね。まあ、それは結婚式の場合もそうですね。誰を呼ぶのか、これ決めるのは呼ばれる側ではないんですね。その誕生日を迎えた本人です。 誰を呼ぼうとその本人の自由なんです。ですからそこに行ってみたら、まあ、自分としてはまあ全然知らない人、まあ、気が合わないね、なんかちょっと嫌だな、嫌いだと思ってる人も招待されてるかもしれないんですね。でも招待された以上は、その自分たちを招いてくれた方のこれお祝いですから、そういう人とも一緒にまあ楽しい時間を過ごすのはこれやっぱり礼儀ですね。そのような関係というのはやはり神の国、そしてその出張所といえる教会にも共通しているのではないかと思うんですね。まあ、普通であれば一緒に何かを、まあ、しないであろう人たちですね。別に話が合うでも趣味が合うでもない、ね、気が合わない、年もバラバラですし、そういう人たちと一緒にですよ、私たちはこの教会、神の国のこの世の出張所に招かれたわけです、ね、それは誰か特定の誰かね、人とか物事を中心に集まっているのではなくて、招待してくれた方が同じだということです。そのお方を喜び祝うところですね。ですからそのようなところに私たちが身を置き続けるということがですよ、神の国への備えとなるわけです。もちろん私たちの招待状というのは、このイエス・キリストが自分の罪のためにも死なれて、その罰を負って死んで葬られ、そして復活されたというその福音にあるわけですね。そしてそんな招待状、神の愛を受け取ったという応答が私たちの信仰告白であり、バプテスマでもあるわけです、ね、年齢や性別や国籍や人種や性格に、まあ、関わりなくですね、主は私たちをご自分の国へ、身元に招いてくださっているわけですね、まあ、ただしそこでかなり強調している教えが、互いに愛し合いなさいということですね。許し合うということです。神様に愛され許された者同士だということ、これを忘れてはいけないということですね。私たちとは招待を受けた者同士に過ぎないということなんです。そして聖書ではそのような神様の支配ですね、神が神であるところをしばしばこの葡萄園というところに例えているんですね。まあ、例えばこのマタイでの次の21章の後半にはですね、2つのブドウ園の例え話があるわけですね。またヨハネの福音書の第15章には、主はブドウの木、あなた方は枝ですと、まあ、そういうことはありますね。イエス・キリストという一つの木から伸びている枝、そしてそこに結ばれる多くの実ですね、それこそこの世で結ばれる御霊の実であり、神の果実になるわけですね。まあ、ここでは聖書に戻りますけれども、この自分のブドウ園で働く労務者を雇いに出かけた主人、まあ、これが天の御国のごとくだと言ってるわけですけれども、これは当然神様を暗示していると思うんですね。で、ここではですよ、主人自らがですよ、ご主人自らが朝早く出かけた。やっぱりこれは神様はなんか一人で高みの見物をしている人じゃなくて、ご自身が出向いて私たちをお招きくださるということですね。当然これはご自分の愛する一人子イエス・キリストを人としてこの世に使わされたということと、この考えさせられますね、この共通してますね。そしてまずは早朝にこの市場に出向いていって雇ったわけですね。早朝から、まあ、おそらくブドウの収穫か何かだと思うんですけれども、もう一日かけて働く、まあ、仕事があるわけです。作業があった。ですからこの主人は一回雇って終わりなのではない。まだまだ人手が足りないということでしょうか。午前の9時と正午ですね、12時、そして午後の3時、さらには午後の5時と、ね、合計5回も出向いていって雇っているわけです。ね、そしてこのブドウ園ですね、神の国とも教会とも言えると思いますけれども、そこには働き人が少なからず必要であるということでしょう。入ってくる時期はもちろん人それぞれ違いますよ。特別な技術などはそこにはいらないわけです。しかし まあ、ここで言うと何時であってもあなたもどうぞというその招きに応じるかどうかですね。まあ、この2節を見ますと、彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らを葡萄園にやったと書いてありますね。この早朝に雇った人のことですね。まあ、これよく言われますけども、当時の一日分の労働賃金、これは一デナリだったと、そういう約束を交わしたわけです。ですからこの早朝に雇われていった者にとっては、まあ、これはそんな特別なことではないですね。普通のことというか相場ですね。主人はそういう条件で雇った、まあ、契約してすぐに自分の葡萄園に彼らを送り出したわけです。まあ、ここまでは別に普通のことなんですね。けれども続く3節やまた6節7節からも分かりますけれども、この雇い方の大きな特徴は雇われた時間、つまり実際に働く時間に大きな違いがあるということですね。そして最後には夕方5時、ね、ほぼ一日中仕事がなかったような人にも声をかけて雇っているわけです、ね、彼らがどうしてこんな夕方5時まで雇ってもらえなかったのか、その厳密な理由はまあ分からないですね。まあ、それほどの労働意欲がまあなかった、見るからに力がなさそうでね、この畑仕事はできないと思われたか、あるいは何か、ね、都合の悪いことをぶつぶつも人のせいにする文句を言うような人たちだったか、まあ、それは分からないんですけれども、少なくともこの時間まで誰も雇ってもらえなかった人たちですね。そしてこの午前9時以降の人にはですね、まあ、ちょっとこれ読み込みすぎかもしれませんけども、一でなりの約束をしたということは書いてないんです。相当のものをあげるからというふうにあるんですね。相当のものですから、この9時以降に雇われた人たちにとっては一でなりというね、この具体的な額ではなくて、まあそれ相当の、まあ、ちょっとフレキシブルですね、そういう額をイメージしていたということはまあ考えられますし、特にこのね、午後雇われていった人たちなどは当然、まあ、丸1日分はもらえないであろうと、まあ、こうイメージしていたことは、まあ、覚悟していたことは考えられるんですね。まあ、それでもいいからということで招きに応じて畑に行ったわけです。でもちろんこの主人、ご主人の立場からするならば、当然長く真面目に働いてくれる人たちが、まあ、普通は欲しいですよね。この世の中でやはり人を採用するとか、まあ、合格させるというのは、まずそういう意欲とか犠牲とかですね、そして数字に現れるような何か実績ですね、結果、点数、こういうことによって、まあ、決めることが、まあ、多いですね。まあ、その点私は自慢ではないんですけれども、まあ、ある時期まで私はですね、本当に学校の成績が不良でですね、不良というのはその良くなくて、まあ、中学1年の時などはですね、まあ、いじめられっ子だったということもあるんですけど、君はこのままだとどこの高校にも入れませんと、この担任の先生にこう言われたんですね。まあ、落ちこぼれとかね、負け組といえば、まあ、私はそういう人だったわけです。まあ、ここで夕方まで市場に突っ立っていても誰も雇ってもらえない、まあ、そういうものにまあちょっと近いかもしれない。まあ、私の妻などはよく知っていますけど、まあ、怠け者という点では今もこれ同じですね、変わってないんです。で、当時のこのユダヤの社会では、この前のね、この富める青年に見られますように、もちろん神様の恵み、神様の約束なんですが、しかし人間の努力や実績というものもあって神の国に入りうる、救われるための条件であるかのように、まあ、思われていた。中世のカトリックもちょっとそういうところあったでしょうかね。ですからこの直前でのペテロもですね、まあ、さっきに戻りますけど、もう私はこの財産を捨てられないと、まあ、悲しみながら去っていったあの青年に比べて、私たちは財産も何もかも捨てたんですから、きっとたくさんのものがもらえると思って何がいただけるでしょうかと言ってしまった。ここにですね、私たちキリスト者が注意、ね、したいことの一つがあると思いますよ。恵みによっても私たちは自分を誇りたくなってしまう、 主からただでいただいたものであっても自分を誇ることがある。でもこれは恵みを締め出すことになるわけですね。まあ、この主人からも分かりますのは、いわゆるたくさん捧げられそうな人とかね、本当に長い時間よくできる人たちのみを採用したのではないということです。ね、悪く言えばもう誰でもいいから、ね、働いてくれる人はみんな何時からでも雇われたということですね。まあ、ここにですね、まあ、自分の利益だけを考えているんではない、少しでもこの労務者労働者を雇おうとするようなご主人であるということが分かりますね。これこそまさに私たちの恵みの神ですね。もしも神様がですね、あなたはある人たち以上に何かができるからあなたを救ってあげます、こう言われたらどうですか。まあ、ある宗教などは人間の苦行と引き換えに救われるとかね、これを買えば病気が治りますとかいうことが、まあ、今でも人の心を引きつけているんでしょうか。けれどもこの例え話からも分かりますのは、神様とは決してそういうやり方はされないということですね。自分の努力とか実績とか長年お仕えしてきたとか、これもあれも捧げてきたとか、この世が評価するようなそういう物差しで神様は私たちを御国に招くわけではないということですね。ですから私たちとしては救われたことを、ね、御国に入るということを自分の功績とか自分が勝ち取ったものとしてではなくて、やはりそれは恵みとしてただでお受けした、本当にそれに値しないにもかかわらずお受けしたんだという、こういうふうに思えるかというのは一つのポイントと思いますね。奉仕をするというのはやっぱり救われた後で、ね、恵みに応えて自主的にやればいいわけです。まあ、これはですね、何回もいろんなことで話している話で恐縮なんですけども、私の友人でですね、今、まあ、埼玉県の方で、牧師をしている人がいるんですけどね、彼はですね、クリスチャン推薦というね、こうちょっとこう特殊な枠で、ね、東京の有名なミッションスクールの大学に入ったという、こういう経歴を持っている人なんです。彼はですね、その大学に入った時に思ったそうです。もしも自分がですね、普通に受験してこの大学に入ろうとしても絶対合格できないだろう。それで彼は大学に入ってからですよ、その推薦ね、特権に恥じないようにというか、少しでもそれにふさわしいものであるように、まあ一生懸命ね、周りが遊んでいても勉強したそうです。でこの U、 ひたすら U を数える成績を取ってですね、卒業後はある市の市役所に勤める、まあ、公務員になったんですね。まあ、しかしその後導きがあって、まあ、検診したわけです。で私はその彼のですね、大学の入学の仕方とその後の歩み、これは何か私たちクリスチャンの歩みをこう象徴しているように思えるんですね。私たちはですね、自分の力や行いで、ね、高い点数を取ったから人よりもできるからだから御国に入るのかというと、残念ながらそうではないわけです。もう恵みによって招待されたに過ぎないわけです。しかしその恵みは私たちを何か、じゃあ怠惰な甘えん坊にするんでしょうか。本当にそれを真剣に受けた時に私たちは謙遜にさせられないでしょうか。そして少しでもその特権に応えようと促されないでしょうか。まあ、私たちはそのようにして神様の一方的な招き選びの、恵みの選びによって神の国にも招かれているんだということですね。第二コリント書のこの6章1節でパウロが懇願しているということがあるんですね。何よりも願っていることとしてこうありますね。6章1節ですね。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいということなんです。恵みを無駄に受ける可能性があるということです。私たちもこの恵みというものを何か甘えの温床にではなくて、やはり神への感謝と、まあ、謙遜に導くものとして恵みを受け取っていきたいと思うんですね。 で続いて2番目の点に行きますけれども、まあ、ここにはですね、神の報いということが書かれておりますね。そこに確かなですね、この主人、神の主権があるわけです。人の、ね、まあ、比較などによって約束をたがえないということなんです。この8節から15節までですね、ここに主人とこの雇われた者たちとの、まあ、仕事が終わった後でのやり取りが書かれてますね。そしてここには監督という人が出てくるんですけども、この人もやはり最後の審判ですね、この人に報いる方としての再臨のイエス・キリストを思わせられるんです。主人はその監督にね、言います。労働者たちに約束通りの賃金を払うようにと命じるわけです。けれどもここではその賃金を受け取る順番が早朝からね、ずっと長く働いてきた人たちからではない、夕方5時から1時間しか働かなかった人たちから渡した。この順序もこの世とはちょっと逆ですね。そしてここから分かるのは、ね、夕方5時から働いた者にとってはこの報酬、ね、賃金は人と比べることができなかったと思うわけです。自分が最初に受け取ったわけですからね。でももらってみるとほとんど、まあ、働かなかった自分が1日分をもらえたということは分かったわけです、まあ、おそらく大喜びしたと思うんですね。まあ、だったあれだけしか働かなかったのに1日分をもらえた、これ予想や期待をはるかに超えた、まあ、過分な報酬と思えたでしょう。しかしこの10節を見ますと、そんな彼らの様子を見ていた早朝から汗水垂らしてこう一生懸命働いてきた人たちは、彼らが1デナリだったら当然自分たちはもっと多くもらえると思ったわけです、ね、当然ですよね。主人の約束は確かに1デナリですよ。その契約で働いたわけです。でもこの5時から、ね、ほんのちょっとしか働いてない人と比較したらもう歴然ですね。自分たちはもっと多くもらえると思った。でも結果は自分たちも同じ約束通りの一デナリだったということですね。まあ、ここにですね、ね、早朝から働いてきた人たちにとってはね、自分と主人の個人的な関係だけではないですね。主人と他の労働者との関係という、まあ、いわば比較の対象があったわけです。そして後の主人の言葉にはいますけども、報酬を決めるのは働いた側ではない、あくまで主人なんです、招いた側なんです。それは自分はこれだけ働いたから、とりわけ他のあの連中よりも働いたから余分にもらえるだろうと思うのは、まあ、この世の中ではともかく神の国ではお門違いだったということですね。ですからここで先のものが後になるというのは、自分が人より先になると思ったものが後にされたかのように思える、そして自分が後になるだろうと思ったものが先にされたかのように思えるということではないかなと思います。つまり同じですよね。契約通り、約束通りの一デナリなんですけれども、それを感謝して大喜びで受け取るものと、それをなんか不満とつぶやきで受け取るものがいたということなんです。同じこと、約束通りのことでも感謝できる人もいれば不満を抱く人もいたということです。これ今でも同じでしょうかね。まあ、そのことからも神様の恵みですね、賜物の受け方って考えさせられますね。自分をどこに置くか、自分とは一体何者なのかということ、これ鍵ですね。同じ一デナリをね、その恵みをどう受け取るか、まあ、この主人の言葉として、ね、ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか？それとも私は気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか、と言ってるんですね。この世の中の価値観ですね、まあ、比較や競争のその中では、ね、あまり価値がない、役立たず、こういうようであってもこの方、主人から見ると、ね、 イザヤ書の43にありますね、私の目にはあなたは高価で尊いんです。イエス・キリストはいわゆるできる人たちのために死んだのではないんです。ルカの福音書19章にはの悪徳主税人ザーカイにも、ルカのその23章にはもう強盗を犯して極悪非道の犯罪者として十字架につけられたあの犯罪者にも救いの約束をしているわけです。そして考えてみますと、ここで一日中、ね、働いた人たちは損してるわけじゃないんです。損はしてないんです。それだけこのご主人のためにこの畑で長く働けたわけです、ね、困難もあったでしょうけれども感謝してもよかったわけです。何も不満を抱かなくてもよかったと思うわけですね。喜んでもまあよかったわけです。まあ、往々にしてですね、この、まあ、人につまずく人というのはですね、自分と神様とのその個人的な関係がこのあんまりはっきり見えてない人が、まあ、多いように思うんですね。まあ、人や、まあ、自分のことがこの気になってですね、この神様がよく見えないとですね、この信仰生活や教会生活も何かこの不満やつぶやきがこう尽きないものにもこうなりやすいと思います。ただここで主人はですよ、ここで文句を言ってる早朝から働いた人たちにですね、友よと言ってるんです。友よと呼びかけてるわけですね。本当に彼らをかけがえのない友人のように、あたかも自分と同じ立場であるかのように声をかけてるわけです。で、けれども対照的にこの彼らの言葉には、夕方の5時に来た人たちをこの最後の連中はというふうに、自分たちは受けて当然、彼らは受けるに値しないという、まあ、まさに比較と競争の原理が見られますね。これはまさに放蕩息子の兄と弟を思い出しますね。やはりこれは人と比べて自分を正しいとする、まあ、いわば行いによる救いにもつながると思うわけです。まあ、私も経験しましたけれども、まあ、私も失敗してきましたけれども、牧師ですとか、自分が教会の中では大事な、重要な存在だと思う人にとってですね、自分が顔を潰されたとかですよ、ないがしろにされたとかね、無視されたとか、あの人よりも後になったなんていう、まあ、こういうことが、どれほど教会の交わりを、また頭なるイエス・キリストを悲しませているか、本当にそこは御国と、だんだん違ったものになってしまう。人間の力、ね、人間の幅が利くところ、そこにキリストの体はこう歪んできてしまう。本当にこう修正が必要ですね。まあ、その点をこの、まあ、ペテロたちですね、弟子としてついてきた彼らにもこう釘を刺しておく必要があったと思います。これはやはり私たちクリスチャンの信仰の在り方も正されて叱るべきことと思うんですね。あの詩の例え話で99匹の羊をそこに残しても、ね、迷い出た1匹を探して救うというのがありますけど、自分はそこに置き去りにされた99匹かもしれない、ね、そうすると自分は一体何だと思ってるんだということにもなるわけです。でも自分がその一匹だとしたら、主はなんとありがたい方かということになるわけですね。まあ、以前日本で牧師をしていたときに、まあ、聞いた話ですけど、ある婦人の方がですね、この自分のお友達の、ね、未信者の方に、神様は本当に私によくしてくださってるんです。こういういわゆる証をしたそうなんですね。しかしそれを聞いたその、ね、未信者のお友達はですね、私には辛いことばっかりなのに、あなたにだけよくしてくださるなんて、神様って随分不公平な方ね、こう言ったんだそうです。でその友人の反応からですね、その方は家庭集会の時に、私の証はまずかったんでしょうか、神様についてそんな風に思われてしまってはいけなかったんでしょうかというふうにね、まあ当時若い牧師でしたけど、まあ私に聞かれたんです。でも私はそれを聞いて思いましたね。そんな神様こそやはり真実だと思います。人から妬まれるくらいに私たちは特別に恵みをいただいているんではないか、その証はいい証だったと思いますよと申し上げましたね。まあ、私たちもともするとその未信者の まあ、方々のようにですね、他のクリスチャン、また兄弟姉妹の恵みを素直に喜べない、こういうことはないでしょうかね。自分がそこに置かれた99匹であっても、戻ってきた1匹を喜べるものでありたいわけです。主人の友でありたいわけです。これは放蕩息子の例えであれば、弟の回復を本当に心から自分のことのように喜べる兄でありたいわけです。そんなところにもこの父なる神様との心の近さ、神を本当に宿しているかどうかという、一つ現れがあるんじゃないでしょうか。またこれもちょっと自分のことになって恐縮ですけども、私などはですね、例えば小学生の低学年の時ですけど、ちょっとこの口喧嘩した、友達の自転車をですね、黙ってというかこっそり次の通りに持って行ってしまったんですね。そうしたらですね、安藤君は泥棒だから、こう言われて、そのお友達のお母さんから、もうあんなこと遊んではいけませんと言われて、まあ、友達を失いましたね。またこのドイツに来てからも、まあ、ちょっと無知であったということと、まあ、急いでいたこともあったんですけど、いわゆる当て逃げの罪に問われて、罰金を払ったことあるんですね。それはですね、私も例外なく人から嫌われたり憎まれたり、当たり前のものだということなんです。恵みを受けるに値しないものなんです。しかしそれでもですよ、そんな自分が神様に独り子を身代わりにしていただくほどに愛していただいている。それは自分をなんか甘えさせるものではなくて、やはり謙遜に打ち砕くものとしたいわけですね。本当にしもべに立ち返らせていただきたい。まあ、これはですね、19世紀のイギリスの有名な説教者スポルジョンの説教集に載っていた例話ですね。これ実話かどうかは分かりません。それは昔のですね、スペインのあるガレー船での出来事ですね。皆さん、ベンハーという映画をご覧になった方もたくさんいらっしゃると思うんですね。まあ、来年このベンハーがリメイクされて公開されるということね、楽しみなんですけど、その映画の中で、主人公ジュダ・ベンハーが囚人としてこのガレー船の漕ぎ手をするという場面があるわけです。で、昔ですね、この人力で大きな船を動かしていた時は、この甲板の下でですね、足をこの鎖につながれた奴隷というか囚人がですね、もう大勢いてね、この合図に合わせてオールを漕ぐわけです。もう重罪を犯したといえる囚人は、もう生涯、一生涯ですね、船底にもう鎖でつながれたまま死ぬまで漕ぎ続けたと言われるわけですね。まあ、かつては大航海時代の、主役になったスペインにも、そういう時代、そういう人たちがたくさんいたそうですね。そしてある時ですね、そんな船の一つに、王子様が訪問に来られたんだそうですね。王子様はですね、その船底にいる囚人たちを見てですね、かわいそうだと思ったんですって。で、その船長、船の船長さんにですね、私がこの船に来た記念に一人の囚人を解放してくれませんか、解き放ってくれませんかって頼んだんだそうですね。で、船長さんはもちろんですとも、快くそれを受け入れたんです。そして王子様はですね、この鎖につながれている囚人のところにね、この船底まで降りていって一人一人に声をかけたそうです。あなた一体どうしてここに来たんですか、何をしてしまったんですかっていうふうにですね、するとですね、ほとんどの囚人はこの同じようなことを言い始めたんだそうです。王子様、私は友人に裏切られたんです。私はそんなに悪いことはしていないのに騙されたんです。王子様、私は確かにちょっとは悪いことはしました、でもこんなところに来るほどのことはしていないんです。みんなこういうふうに言った。自分は悪くない、人が悪い、状況が悪い、運が悪かった、こういうふうに言ったんだそうです。でもそんな中で一人だけの囚人は全く別のことを言ったんだそうです。王子様、私はここに来るのが当然の悪いことをしたんです。一生ここにつながれてオールを漕ぎ続けるにふさわしいものなんです、こういったそうです。するとですね、純粋な素直な王子様はこう言ったそうなんです。そうですか、あなたのような悪い人がこんないい人たちの中に一人だけいるのはよくない あなたをここから解放します。まあ、大逆転とも言えますけども、恵みを恵みとして受けるのか、それともこんな不公平があっていいのかと受け取るのか、自分が何者であるかということによってこれ全然違うんですね。まあ、最後に最近の自分の証をちょっとだけしてもおしまいにしますけども、私は2014年の4月にですね、この右目が網膜剥離に突然なってですね、3回手術を受けましたけども、右目の手術は今も衰えたままですね。だからもう右目が半分ずぶったような状態になってですね、本当に武男がますます武男になってしまってるんですけれども、しかしそのことについて私はですね、旧約聖書のある箇所からちょっと教えられたんです。これはやはり今まで伝道牧会を怠けに怠けてきた私への神様の警告でもあり、小さな裁きでもあるんではないかということです。けれどもそのような弱さ、ね、傷物ですね、弱さも傷もある私にも主は自分の十字架を追ってついてきなさいと招いてくださる方であるということ、そんなことを改めて感じるようになりました、ね、本当にそれはここで言うそれに値しないふさわしくない自分であっても、主は私のためにも傷をついた御手で、ね、信じないものにならずに信じるものになりなさいと招いてください。私たちもここで言うこの朝から主のために働いてもらって当然のものなのではなくて、主のためになどほとんど何もできないにもかかわらず、特別に例外的に恵みを受けたものとして感謝と賛美をですね、絶やさないものでありたいと思わされますね。お祈りさせていただきます。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか？それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか？神様、キリスト者の集いの3日目、今日も御言葉、またこの礼拝を感謝いたします。私たち本来ならば一日中市場に突っ立っていても誰にも雇ってもらえない惨めなものでありました。けれどもあなたはそんなものにこそ声をかけてくださって、あなたの葡萄園なる御国へと招いてくださいました。そこには一見ふさわしくないと思う人も気が合わないような人も招かれているものです。しかし考えてみると自分こそ実はふさわしくも何でもないものであることを知らされます。いつの間にか私たちもこの早朝から働いて報いをいただいて当然のように思い違いをすることがありませんように。やがて間もなくあなたが来られるとき、本来ならあなたの子供でもなく正しくも立派でもない、そんなものがただあなたの御手によって素直に引き上げられていけますように、人より勝っているとか劣っているとかそんなことにこだわることなく、どうぞただあなたの恵みを素直に感謝してお受けすることができるように私たちを整えてください。そんな私たちをあなたは栄光の体に変えてくださいます。その時を今から心から待ち望み楽しみにしております。感謝してこのお祈りをやがて間もなく来られる救い主イエス・キリストの尊いお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
最後にご起立。